ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。5月のお便りテーマはお出かけです。行楽シーズンがやってきましたね。とてもお天気の良い日が増えてきて、ちょっと暑いぐらい、初夏かななんて思うようなぐらいに気温が上がる日もありましたが、お出かけするのに気持ちのいい季節がやってきました。これからお出かけしてみたい場所、今までのお出かけの思い出など、お出かけにまつわるエピソードをぜひお聞かせください。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム中村さん。この中村さんのお便りはちょっと面白い漢字の地名とかその読み方についてのお話なので、ちょっと最初私その通りお便りを読み上げますけれども、後で詳しく説明しますね。岐阜県各務原市に列車で行きました。ここは岐阜県各務原市、 JR 各務原高校の3つとも読み方が違います。調べてもらえばわかりますが、中村さんお便りありがとうございます。私もかなりたどたどしい感じで今読み上げましたけれども、私は今こう目でテキストを見ながらお話ししているので、まだその意味がわかりやすいんですけれども、ラジオで聞いてらっしゃる皆さんは、何のこと、どういう意味ってきっと思われたんじゃないかなって思います。岐阜県にあります各務原市という場所のお話で、その各務原という漢字がですね、各自の各とか各駅停車の各っていう字に、任務業務などの務っていう字、そして原は原っぱの原、各に無に原と書いて各務原というふうに読むんだそうです。まずもうここだけで、どうしてこの漢字から各務原って読むのって思っちゃいますよね。そう、それがまず地名で、でその岐阜県各務原市なんですが、 JR の駅名になると、そのさっきの各務の次にカタカナのケが入って原になって、読み方が各務原っていう読み方に変わるんだそうです。各務原駅。そして最後に高校名になると、最初の先ほどの地名と同じ各務原市と同じ漢字なのにもかかわらず、地元の人たちは各務原高校って言うんだそうです。というわけで3つとも全部なのか、漢字が微妙に違ったり読み方が違ったり全部違うんですよ。すっごく難しいなと思って今お便りをご紹介していて、ね、面白いお話だったので私もいろいろと調べてみたんですが、本当にそうなっていて、でその最後に今お話しました高校に関しては、正式な読み方は各務原高校なんですって。でもなぜか地元の人々の間では各務原高校とも呼ばれていたりして、その高校は複数の読み方があるんだそうです。でも一応正式には各務原、先ほどの地名と同じ各務原市と同じ読み方をするんだそうです、ね、このもう一つの各務原というのは市民の会話でよく使われている言い方なんだそうです。各務原ではなく各務原で、このように各務原の読み方は地域とか文脈によって異なるために、地域の人々の間で一貫性がないんだそうです。 歴史的には江戸時代の中山道の交通を通じて関西の濁音文化が反映されて鏡と発音されるようになった一方で、北部では鏡という読み方が定着して、まあ、そんなこともあって言う人によって読み方が微妙に違ったりするんだそうです。なんて難しい、ってなっちゃいますよね。でもきっと地元の人たちもそれをもう分かってるし慣れてるから、鏡ヶ原って言ってる人もいれば、鏡原って言ってる人もいても、何もそこにこう誰も異論を唱えないというか、そんな状況なのかなと思って初めて聞きました。こんなことあるんですね。地名になったり駅名になったり高校名になると同じような漢字を使っているのに読み方が違うっていうのはすごくびっくりしますね。なんかこのラジオでも多分10回ぐらい話してるネタで申し訳ないんですけど、そうそう、その名前の読み方が難しいとかっていうのは全国的にいっぱいあるじゃないですか。ね、この漢字でどうしてこういう風に読むのみたいな場所とか駅名とかっていっぱいあると思うんですけど、それとは全く別で勘違い、人の勘違いっていうのもあるなって思って、そう11回目ぐらいに今日話すと思うんですけど、私が京都にいた時に烏丸線っていう電車に乗って、カラスに丸って書いて烏丸線なんですね。で駅名とかにも出てくる感じで、電車の路線の名前でもあるんですけど、初めて私は京都でその烏丸線っていう電車に乗った時に、カラスっていう字を鳥っていう風に見間違えて、でもこれが鳥だと思っちゃうと、何度そのいろんなとこに書いてあるんですよ、カラスマカラスマって。でも私の頭の中で鳥っていう風に認識されちゃったら、何度その漢字を見ても鳥にしか見えなくて、で鳥っていう字の次に丸って書いてるから、あ、鳥丸線っていう電車なんだなと思って家族で行った時だったんですけど、電車の中でその烏丸線に乗りながらでっかい声で家族とみんなでの会話の中で、ねえねえ鳥丸線ってさ、私初めて乗ったんだけどさ、でそうそう鳥丸駅、鳥丸なんとかのなんとかで散々その名前を大声で喋っていて全然気がつかなくて、で降りた後に気づくっていうことがあって、まあそりゃ地元の人たちはみんな電車混んでたので結構、うわあ漢字読めない人がいる、恥ずかしい、あのお母さん子供たちに間違って教えてるよ恥ずかしいってきっとみんな思ってただろうなっていう思いをしたことがありまして、落ち着いて見たら一本棒ないじゃんと思うのに、もう鳥と思ったら鳥にしかカラスは見えないんですね。人ってね、人って怖いって言っていいか、私のおっちょこちょいが問題なのかあれですけど、そういうね、そう読み間違い、覚え間違いっていうか思い込みか、そうそうそういうのも結構ねあったりするから、初めての場所に行くときとか気をつけなきゃなって思いますし、あと人のお名前とかもね、結構読み方が難しいのってあるじゃないですか。点々つく人もいれば、その点々濁音があったりなかったりみたいなこともねあったりするので難しいなって思います。中村さんびっくりしました。私は初めてね聞いたお話でしたけれども、ありがとうございます。お出かけのエピソード聞かせてくださいました。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介していきます。 ラジオネームひろみんさん。早速ですが、お出かけの時はチップスターのロング缶と炭酸飲料をお供にします。片道2時間以上はかかる車でのお出かけの時は実行しています。好きな曲を聴きながらチップスターを炭酸飲料でお腹に流し込む幸せなひとときです。帰り道はたまに忘れることもありますが、ひろみんさん、いつもお便りありがとうございます。お出かけの時のいつも定番の音もいいですね。これもなんかすごく楽しい感じで、いろんなものに挑戦するのもいいけど、やっぱりこれだよねっていう組み合わせがある、そのなんか安心感とかホッとするような気持ちってありますもんね。チップスターのロング缶、結構なサイズですよね。何枚入ってるんだろうね、あの長い方のですよね。でもまあポテチ美味しいですからね。ポテチと炭酸飲料か、なんかあれですね、ちょっとなんかなんだ、ほら最近あれ流行ってるじゃないですか、ちょっと背徳グルメって言うんでしたっけ。ちょっと体に食べ過ぎちゃうと悪いかなって思うけど、美味しくて食べたくなっちゃう、やめられないみたいな、そういうグルメってよく聞くじゃないですか。すごいハイカロリーでとかってね。まあそこまでじゃないですけれども、でもポテチと炭酸っていうのもなかなかこうすごく魅力的な組み合わせだけど、あ、ちょっぴりこう糖分もいっぱいかな、カロリーもあるかな、油もあるかなとかってね、考えちゃうような組み合わせだからこそ、だから美味しいみたいなね、食べたくなっちゃうみたいなことありますよね。絶品ですよね、この組み合わせね。いやいいな、必ずお出かけ、遠くまで行くときはそれを食べながら、しかも好きな曲を聴きながらの車の中なんて最高だなと思います。わかる気がします。そういうこうお決まりの食べ物で言うと、私は子供の頃をちょっと思い出すけど、私は子供の頃を思い出すんですけど、私が子供の頃、そうだな、小学校低学年ぐらいの頃かなに、お父さんに連れられて、埼玉県の熊谷市っていうところにおばあちゃんたちが畑をしていたお家があって、でそのお家に東京から車でおばあちゃんたちに会いに行くっていうのが、そう、月にね数回やっていて、お父さんがちょっとお手伝いしたりとかもしてたので、畑のお仕事をねっていうのもあって、そうすると、そうそう、朝早く出て、渋滞しちゃうといけないからということで車に乗って早く出て、それで私も一緒に乗っかってって、大したお手伝いにはならないんですけど、そう、東京に住んでるから埼玉県の熊谷の方が自然も多かったり、その土に触れられるような畑があったりする場所に行くのってすごくね楽しいからってことで、いつも連れて行かれていて、一緒に行くぞって言って乗っかって行ってたんですけど、そうそう、でも朝早いから家で朝ごはんを食べていくっていうほどの余裕もないので、必ずそのおばあちゃんの畑に行く日はメロンパンを買ってもらって、そのメロンパンをかじりながら熊谷まで行くっていうのが恒例行事になってまして、そう、半分寝ぼけてるんです、私朝早いから。だからもう何を食べたい、何を買うとか、そんなやり取りすらも多分半分寝ぼけてるから、そう、特にねこうちゃんと会話にならないから、もうお父さん分かってるから、私がメロンパン好きってこと、必ずそう目が覚めると車の中にメロンパンがあって、それを食べながらおばあちゃん家まで長い道のりをね、結構かかったように思います。1時間とかじゃつかなかったように思うので、おばあちゃんに会いに行くっていうのがすごい、今になっても、大人になった今でも覚えてます。そう、普段なかなか家でね朝ごはんにメロンパンを食べるという習慣はなくて、だからちょっと私にとっては贅沢なひとときで、朝ごはんからメロンパン食べれるんだみたいな。しかもそれだけで、なんかね、お家の朝ごはんだとやっぱり野菜も食べなさいとか、パンがあったり、なんか卵とか何かあったりとかって、こういくつも食べなきゃいけなくて、で子供にとってはほら、ものによっては好きなものもあれば、まあしょうがないかなって食べるものもあったりするじゃないですか。多少好き嫌いじゃないけどね、野菜とかちょっと嫌だなとか、それが一切なく、もうそのおばあちゃん家行く時だけは朝ごはんに思う存分メロンパンを、でっかいメロンパンを一個食べていいみたいなのがすごく楽しかったなっていうのをよく覚えています。お決まりのアイテムですね、お出かけの時のね。なんかそういうの もまた思い出になりますよね。お出かけの道中、お出かけした先での楽しいことはもちろん覚えているけれども、その道のりの中で、あ、こんな風に過ごしたな、これ食べたよなとか、この曲聴いてたな、この時歌ってたよな、あの時代そうだったよなとかって、そのお出かけの行き帰りも結構記憶に残ることってあるなって思います。なんか懐かしくなりました。ひろみんさん、今でもそうなのかな、遠くに車でお出かけされるときはやっぱりチップスターと炭酸飲料を共にお出かけされるんでしょうか。またぜひ聞かせてください。ひろみんさん、お便りありがとうございます。続けてですね、もう一つご紹介したいんですけれども、この今回の、テーマお出かけなんですが、ゲストさんがいらっしゃる回はなかなかそのテーマのお便りをじっくりご紹介するというよりも、あのゲストさんとのトークをメインにっていう形になるので、隔週とかでゲストさんがいらっしゃるとお便りをじっくり紹介できるのも隔週になっちゃったりするんでね、だいぶ前にいただいてたお便りもご紹介するのがちょっと2週間後とか先になってしまうこともあるんです。そんな兼ね合いでもう一ついただいていたのをこのまま続けてご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ラジオネームひろみんさん、こんばんは。2026年もあっという間に4ヶ月が過ぎて、今年も暑い夏が来るかと思うと今からうんざりです。5月のテーマはお出かけですが、お出かけするには財布にスマホもろもろとありますが、最近は年のせいかは定かではありませんが、趣味の撮り鉄に行くのにカメラを忘れて、途中で気づいて慌てて取りに戻ったり、泊まりで旅行に行くのに随分身軽だなと思ったら、着替えを入れたカバンそっくり忘れて新幹線を1時間遅らせたり、忘れ物を防ぐため最近は家を出る前に指差し確認しながらポケットやカバンに入れていますが、忘れ物なしと自信満々で外出すると、たまに電気をつけっぱなしで外出して帰ってきて、やっちまったとがっかりしている今日この頃です。ひろみんさん、お便りありがとうございます。気持ちわかる気がします。いやー、私は基本、うっかりさんのタイプでしてね、いろんなことをよく忘れちゃうんです。忘れちゃったり、そう、どっか抜けていたり、タイプ的にはどっちかというとそっちで、でもそうすごく自分がそうだということをこの40年以上も生きてくると 自覚せざるを得ないというかいろんな場面で、あ、私ってそういう人なんだっていうことを、そう、どうしても受け止めなきゃいけなくなるじゃないですか、大人になると。だから、そう、それが分かってるかね、ものすごく慎重なんです。忘れ物とかに関して結構あれを持ってかなきゃいけないなっていうことが分かって、それを忘れちゃいけないものだなとかってなると、しっかりこうメモをしてリストを作ってたりとか、スマホに書いておいたりとか、まあ忘れちゃってもいいやみたいな話だとそんなことしないから、あ、忘れちゃったとかってなることあるんですけど、例えば遠い出かけをするとか旅行するとかってなると、それがないことですごく現地で困るかもって心配なことに関してはすごい気をつけて念入りに確認をするので、そう、だからね、あんまり忘れ物がないんです。でも、そう、うっかり元がそうだからこそすごく気をつけるようになって忘れ物がなくなったっていう感じなので、それをしないと本当に忘れっぽくて、そうなんですよ。だからね、気をつけてはいるんですが、なるほどなるほど、まあ、鉄道を取りに行ってカメラを忘れてきてしまったはやっぱりショックですもんね。どんな理由があっても戻ろうってなりますもんね。もったいなくてね、スマホでしか撮れないってなっちゃったら、やっぱりせっかくのカメラでって思いますもんね。着替えを忘れてか、そうね、場合によっては、まあ、どこまで行っちゃったかによるし、あと行った場所を、行った先に洋服屋さんがあるかどうかにもよりますけど、現地でちょっと買い足せるようなものだったら、もう最近ね、結構プチプラじゃないですけど、値段の安い お洋服屋さんもたくさんあったりするから、上手にそのなんとかしのげればみたいな感じで現地で買っちゃうことも、ね、できなくはないですけどね。ただまあこれを着たいって一生懸命考えて組み合わせをちゃんとバッグに入れててとかだと、やっぱり取りに帰りたくなりますよね。いや気持ちわかります、すごいわかります。そうね、一応一個ずつ確認をして、でもその電気を消し忘れちゃったとか、なんだろう、まあそんな遠いお出かけの時はやらないですけど、うっかりエアコンを消し忘れちゃったりとか、まあ、そういうことがあると忘れ物じゃないけど、あーしまったー、やっちゃったーとかってなりますからね。あ、そうね、今話しててふと思い出しましたけど、だいぶ前にちょっと一回話をしたような気がするんですけど、ラジオで旅行するのに、旅行出発する日の朝急いでいて、子供たちに朝ごはんをわーっと食べさせて、でそう前の日に作ったお味噌汁が1杯分、お味噌汁のお椀の中1杯分飲みきれなくて、でそれを冷蔵庫にラップをして入れてたんです。でこっから数日間いなくなっちゃうのが分かってたから、冷蔵庫に入れっぱなしにしてると悪くなって食べられなくなっちゃうから、朝ごはんの時にこれをチンして一緒に飲んじゃおうと、朝ごはんで飲んで出発しようと思って、電子レンジにお味噌汁を入れて、スイッチをおそらく入れて、で朝ごはんをみんなと食べていたのにもかかわらず、レンジの中にお味噌汁が入っていることをすっかり忘れて旅行行ってしまって、帰ってきて、どうだったかな、3日4日帰ってきて、ただいまって帰ってきて、さーてなんか飲み物でも飲もうかなと思って電子レンジをカッて開けたら、中にお味噌汁が入っているっていう悲劇がありました。いやー、それは結構最近、この数年、この 2,3 年以内の話で、3日ぐらい電子レンジの中にお味噌汁を放置すると、ラップはかけてたような気がするんですけど、それ開けたらお味噌汁の上は真っ白でした見たことない色になってる、お味噌の色じゃないみたいな感じで、ごめんなさいってしてもお別れしましたけれども、もうしばらく電子レンジの中もね、やっぱりあの匂いが残ったりとか、なんか菌が繁殖してたりすると嫌だから、もうお掃除してお掃除してっていう感じで大変でしたね。それはうっかりやっちゃった旅行前の忘れ物みたいな感じですかね。ふと思い出した、そういうこともありました。長い間留守にするときってね、より気を使いますよね。なんか忘れてないかなって何度も確認しちゃったりするけど、電子レンジだけは確認しなかった、その時は。ねえ、ひろみさん気持ちわかります。ほんとね、気をつけなきゃなって思いますね。お便りありがとうございます。もう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム、まもるさん。子供の頃に叔父が親族全員を石川県の和倉温泉に年末から年明けまで1週間連れて行ってくれたのが、今でも楽しかった思い出になっているよ。お年玉もいつもの5倍くらいもらって嬉しかった。なんて素敵な思い出なんでしょう。年末から年明けまで1週間も温泉に、ものすごい優雅ですね。おじさんがみんなを連れて一緒に行ってくれて、いやー楽しいだろうな。そう、この時期ね、年明けってことはお正月になるわけですから、子供たちにとってはお年玉をいただけるありがたい機会で、でまた親戚みんな集まるとなると、くださる大人の方がたくさんいらっしゃるからありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますね、ポチ袋がどんどんどんどん増えていって、やったーって、いつもの5倍ぐらいってきっとそういうことですよね。大人の人多いと、その大人の人の数分ね、お年玉もたくさん増えていくから、子供たちにとっては最高に嬉しいですもんね。いいなあ。私は年明け、そのまあ年末から年明け、カウントダウンですよね、を家族とか、まあお友達も含めてですけど、外で遊びに行くみたいなことをしたことがなくて、ちょっと憧れはあるんですけどね、そういう方もいらっしゃるじゃないですか。毎年カウントダウンはどこかの温泉に行くとか、どこどこのホテルに泊まりに行くとか、そうやってこの泊まりがけの旅行みたいな形で新しい年を迎えるっていうのね、すごい憧れはあるんだけど、一度もやったことがなくて、もうずっと 毎年テレビの前でカウントダウンを一緒にいろんな番組見ながら家族でみたいな感じで過ごしていますね。いつかそんな機会があるのかな。そうでもね、なんか年明けそのカウントダウンを外でっていう家族で過ごすみたいなことはなかったんですけど、お正月の1月1日におじいちゃん家に集まるっていうのは子どもの頃の恒例行事でありまして、やっぱり親戚が何人か集まったりするからお年玉もねいただいたりとかしてたんですけど、そうでも私一人っ子で、でその親族の集まりも結構年の離れたいとこが少しいるんですが、でももう年も離れているし、そんなにこう頻繁に会うから一緒に遊ぶみたいな間柄でもなかったりして、であと大人の方たちばっかりなので、まあ、おじいちゃんも含めて、おじいちゃんおばあちゃんでお父さんお母さん世代とかばっかりなので、おせちを囲んでずっとこう大人の会話をなんとなくその場にいて聞いてるみたいなものだったので、小学生ぐらいとかの時の私にとっては、まあちょっぴり子供同士ではって遊んだりできないから、なんか大人の会話よくわからないな、つまらないな、おもちゃで遊びたいなみたいに思ったようなことも結構あったなっていう風に記憶としては残っていて、まあね、今思えばすごい幸せな話ですけど、みんな家族が集まってて、でも子供ってそういうとこあるじゃないですか、なんかちょっと退屈しちゃうみたいな、でそういう思いもあったんだけれども、そのお正月の集まりの時に必ず31のアイスクリームを途中で買い出しに行くっていうのが恒例行事になってて、さっき あのメロンパンじゃないですけど、そう毎年この時に31を買いに行くよ、でもうそろそろみんなねおせちを食べたりして、デザートタイムになってきたからアイス買いに行こうかってお父さんかお母さんに誘ってもらって、行く行くって言ってすぐおばあちゃん家のそばにね、31のお店があったんです。当時でそこに行くと、そううちは私一人っ子で一人でお父さんとお母さんの3人暮らしだったので、家で31のアイスクリームを買うってなっても、みんなそれぞれ好きなのを1個ずつ買う、3個買ってくるねっていうだけだから、それ以上のアイスをこう持ち帰るってことはないんですけど、親族の集まりだから人数分そのアイスを買うっていうことで、ファミリーパックみたいな何種類もドドドドドドドドドってアイスが入って一つのこうパッケージの中に入っているっていう、その絵が子供心にすっごくハッピーで、お正月のこの親戚の集まりの時だけ全部食べるわけじゃないんだけど、食べるの一個だけなんだけど、こんなにいっぱいものアイスをこう買うことができるって、でそれ見てるだけでワクワクするじゃないですか。アイスってカラフルだったり可愛かったりするから、その買い出しがすごく楽しくて、いろんな味をいろんな人がいるから、それぞれみんなに選んでもらうために、じゃあいろんな味選んでっていう風に言われて、私が選んで10個以上のアイスをこうドカッと買えるっていうのがすごく楽しかったのを覚えています。なのでお正月の時の31のアイスは私にとっての一番の楽しみのイベントだったなって覚えてますね。そんな風に親族で集まってっていう風に私も過ごしていましたね。まあ、モルさんお便りありがとうございます。素敵なお出かけの思い出ですね。幸せですね。ありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース畑中プロダクションでは、音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。
ディレクターの淳です。どうも。
よろしくお願いします。
なんかももさん今日腹がすげえなってましたね。
そうなんですよ。今日はねすごかった。
ね、収録中に。
うん。5回はなったかもしれない。ゲストコーナーの間に。
朝飯は食べてるんですか？
朝ごはんは食べています。でも多くてお腹が苦しくなったり痛くなったりするのは嫌なので、
はいはい、
ちょっとね少なめにしてるんです。いつも収録のある日は。そうだからいけないんだなって。
もうちょっと多くしたらどうですか？
なのでそうそう、もうちょっと多くしたいんですけど、一度に食べられる量があんまり多いと辛くなるので、
はい、
朝ごはんを食べて、なんかちっちゃい子みたいだけど、一日何食もに分けて収録前にちょっと何かを食べてってしようかなと思いました。
うん、そうですね。まあ面白いですけどね。
5回ほど耳を澄ますとパーカッションのように。
パーカッションにならない。いやキュキュキュじゃない。DJ のスクラッチじゃないんですから。
うっかりになってると思います。きっとダメだね。本当にダメ。もうちょっと食べますね次回はね。
いやでも僕分かんなかったからまあ大丈夫っすよ。
本当ですか、うん、リスナーさん気づくかもしれない。
さてさて、今月のお便りテーマが
お出かけです。この新緑の季節が私大好きで、
はい、
1年で一番なんかウキウキするんだよね。
まあ活動しやすいですから ね、
ね、桜の時期も素敵じゃない、外出るとさ、うん、でも桜が満開のあの季節よりももっと好きかもしれない。この5月とかちょっと半袖でも日中歩けたりとか。
そうですね。
ぐらいのでもまだ暑くなくてみたいなね。
まあ、うん、僕ねこの間、まあ、よくウォーキングするって話はこの番組でもよくしてるんですけど、
うん、
まあ一人なんですね、うん、基本。それを友人と二人で中目黒から高円寺まで歩いたんですよ。
おお、どのぐらいの距離っていうかどのぐらいの時間で歩けるものなの？
マップで調べたら13から14キロぐらいだったんですけど、それをまあゆっくり行ったんで、
うん、
今回ね、3時間ぐらいかけましたね。途中代々木公園を経由して、まあ、こういろいろ雑談しながらこう道中楽しんだんですけど。
珍しいの、誰かと歩くっていうのは。
珍しいですね。まあ試しに昔その友人誘って、行ってみたんですよ。そしたら味を占めたらしく、その友人からいろいろこう向こうから誘ってくるようになりました。
一緒に行かないって。
行こうよっつって。あ、いいよっつって。で途中でこう面白そうな店見つけたりとか、
うん、
なんかこう面白い人見つけたらちょっと観察してみたりとか。でこっちの道面白そうだよねっつとかっつって、こう面白いか面白くないかをこう基準に道選んだり。
楽しそう。うん。
だからどん詰まりに突っ込んだりするんですよ。
そうだよね。
あ、やべっつって。
もうこれ以上いけない、戻ろうみたいなね。
あんまりマップを見ずにあるんで。そうだから方向音痴の人にはちょっと向かないかもしれないですね、マップ見ないから。
そうだよね、うん、でもさ、みんななんか大体の方向が分かってるんでしょ。私は多分なんかそれ難しい気がするけどさ、純ちゃんたち歩くと
大体分か
るな、こっち方面だなっていうのが、
はい、
分かってるから迷子にならないんだ。
前もこの番組でも話しましたけど、日の傾きで、あ、こっち北だよね、でこっちが 北西だから、まあこっちだなみたいな。
すごい原始的な方法で方角をちゃんと見極めてるんだね。
そうそうそうそうそう。
すごいね。
だからデジタルを使わないで、もう完全にこの視界の情報だけでやるみたいなのが面白いですよ。
全然違うとこ行っちゃったとはならない。
なるなるなる。
なる？
なるとき、なったら分かんなくなるじゃないですか。そしたら日の傾きを見るんですよ。
かっこいいね。そこで頼らないんだ、スマホ開かないんだね。
開かないです、開かないです。
あ、
やっぱほら入り組んでるから、都内は特に、
うん、
道が入り組んでるから、
うん、
まあそういう迷子になる瞬間もあるんですよ、
うんう
ん、そういう時に、あ、やべっつって日の傾き見ようっつって、あ、そっかこれ逆行ってたんだとか、そういうことが起きるんですよ。でもそれも込みで楽しいから。
あ、
そうそうそうそうそう。でもね、やっぱりね、やってみて思ったんですけど、 中目黒から高円寺だとね、交通量が多いところを通んなきゃいけないことが多いんですよ、やっぱ。
あ、
そうすると、まあ、車の音がすごいじゃないですか。だから会話が遮られるんですね。
あ、聞き取りづらくなるんだ。
聞き取りづらくなるし、歩きづらくなるから、うん、あんまりその都内はそんなに向いてないなってことが分かって、昔はその京王線の仙川駅から高円寺とかやるんですよ。そうすると住宅街を行くから話しやすいし、そんなに大きい通りにも出ないし、そういうコース取りしたんですけど、ちょっと本当にその人通りが多いところ今回攻めてみようと思ってやったら、あんまりでしたね。
話がしづらくなっちゃうんだね。
そうそうそう、会話中心、会話が一番、その友人との会話が一番 その楽しみでやってるから、そうそうそう、歩くことよりもね。
結構コース選びもじゃあ大事だってことだ。
大事なんすよ、
誰かと一緒に行く場合はね、
結構でもね、コース取りもやり尽くした感があってでもね、南から攻め、あの、ね、だいたい高円寺を終着点にしてるんですよ。
なんで高円寺なの？その友人の、高円寺に住んでるわけでもないのにね。ああ理由があるんだ、高円寺。
そうです、その友人の自宅と僕の自宅の、まあ中間ぐらいで帰りやすい、2人とも、終わった後に、まあ終わった後に 2,3 時間飲んで帰るんですけど、それでも結構帰りやすいから一応高円寺にしてるんですよ。で南から攻めてたから今度北から行ってみようとか、今ちょっとね画策してますよ。
面白い、その飲んだ後はあれなの、また歩いて帰るの？
いや、さすがにね、やっぱり11時12時ぐらいまで飲んでるから
電車乗っちゃうんだ、あそこは。
いやちょっとね、あ、でもね歩いて帰ったこともありますよ。
へ、
1時間半ぐらいかけて、だから合計で20キロぐらい歩いてるんじゃないですか。
あ、
僕も慣れましたけど、でもその友人ももう毎回楽しみにしてくれてるから、まあやりがいというか毎回楽しいですけどね。
それだけ歩いたらしっかり飲んでもカロリー的にはなんかトントンになりそうだね。ちゃんとカロリーも消費されて美味しいものを食べてみたいに、
まあ、ね、カロリーって気にしたことないからわかんないですけど、まあ結構じゃないですか
ね。え、そうだよね、
1000キロ弱ぐらいいってんじゃないですかね。
そうそう、だからお散歩体にいいからっていっぱい歩こうって、それこそまあダイエットじゃないけど健康のためにって言って、なんかたんと美味しそうなパンを買い込んで帰ってきたりすると、そう言ったけどみたいな。
いや別に良くないですかそれは。
いやいいんだけどね、いいんだけど、なんかプラスになっちゃったかなみたいな時も。
でもももさん痩せすぎ。
痩せすぎではないですよ。
ではないですか。
全然ですよ。
そうですか。
若い時と比べたら。
ああ
、全然全然。
ももさんはお出かけ。
お出かけね、そうね、あの犬を飼い始めたでしょ。あ、
はいはいはい、
12月から犬を飼い始めたんだけど、昨年ので、やっぱり犬が来ると家族で出かけられる場所の制限がやっぱり今までと比べて出ちゃってさ。そうそう、でまだ子犬だからね、小さいからなかなかお家に長時間を留守番させるとかってこともしていなくて、はい、心配でもあるし、まあ寂しがるのもあるしっていうので、この前すごく久しぶりに、その最近さ、このワンちゃんたちの保育園とかっていうのがあってね、そのいろんなしつけを教えてくれたりとか、はい、その正しくこういろんなこと、飼い主さんたち、私たちも分かんないこといっぱいあるから、初めて一日保育みたいなところに預けて、
はい、
でそこでワンちゃんワンちゃんでトレーニングをしてもらってる間に、久しぶりに家族だけで出かけられるっていう日が、本当多分12月に買い出してから一度もなかったの、そこまで。そうだから、今までは休みの日だ、家族で出かけようってなるとショッピングモールにじゃ行こうかって、はい、お買い物してみんなでフードコートみたいなとかでご飯食べて帰るとかっていうのは普通の楽しみの休日の過ごし方だったのに、はいはい、全くできなかったの、それが、
はいはい、
こうフードコートとか連れて行けないじゃない、うん、でショッピングモールもなんか本当に一部ぐらいしか犬は一緒に行けなかったりするから、うんうんうん、そう、すごく久しぶりにその今までやってた日常みたいなことができてちょっと嬉しかった。4人で、あ、フードコートでご飯が食べられるんだみたいなのが、
あ、まあ、新鮮ですよね。
うん、当たり前だったのにね今まではね、うん、そう、それがなかなかできなくなっちゃったから、これから、まあ、ワンちゃん込みで出かけられるものをいろいろともっと探して増やしていきたいねって今話してて、公園だけだとちょっとね飽きちゃうからね。
いろいろそこら辺のなんかサービスって昨今充実してきてる気がするんですけどね。
ね、だいぶ増えてきてそうだけどね。うん、 でも今までみたいに何でも自由にってわけにはやっぱりいかなかったり、多分まだ慣れてないとこもあるし、はいはいはい、私たちがね、うん、
なるほど ね犬か、犬俺飼ったことないから分かんないんだよな。
猫ちゃんは一緒にお出かけって基本しないもんね。
しないしない、
お留守番してるもんね、家族が出ると。そうだよね、うん、見かけないもん、外連れて歩いてるとかってね。そう、ワンちゃんもなかなか可愛いけどやっぱり大変なこともいっぱいあって、
まだまだ、それはそうですよ。でも
まだまだ赤ちゃんだから ね、そうそう、なかなか一人で置いとかなきゃいけない、あえてその分離させなきゃいけないとかっていうのもあって、ずっと一緒にいるとずっと いないと不安不安ってなっちゃうからね。
そのしつけの教室って何を教えてくれるんですか？
そのね、一緒にお散歩の仕方だとか。そうだね、
お散歩に仕方なんてあるんですか？
あの、なんていうの、うちの子ね、あのまずすごく臆病でビビリちゃんなのよ、うん、からこう吠えちゃう、怖いことに対して。
あ、なるほど。
初めての音が聞こえたら吠えちゃうし、ああ、お散歩中にすれ違うと、そのすれ違うだけの人に吠えちゃったりするの。結構、ああ、それはまずいじゃない、ずっとそうだと。だからまっすぐこうちゃんと歩けないのよ、立ち止まっちゃって吠えちゃって、こっち立ち止まってびっくりして吠えてみたいな感じだから、それはなんとか外の世界は怖くないよってことをちょっとずつ教えて、吠えなくても大丈夫だよ、家族以外の人たちも怖い人たちじゃないんだよっていうのを今教えてる段階でさ。家族は私たちもやってるけど、やっぱ私たちだけではなかなか正しく教えきれないとこをトレーナーさんに教えてもらってとかっていうのを今でも始めたばかりなんだけどね。それもね、なかったの、赤ちゃんの時は全然なかったのに、人間の人見知りと同じで、ちょっとこう大きくなってきたからこそ理解ができるようになって、その家族とそうじゃない人を区別するようになったりとか、うんうんうん、人間の子供もそうじゃない、はい、その時期に差し掛かっちゃって、もう本当に吠えて吠えてで、どの人のことも怖くなっちゃって。
はあ、そういう時期なんですかね。
そういう時期なんだよね。でもそれもワンちゃんによるみたいだけどね、うんうん、うちの子の性格はすごく臆病な方みたいで、うん、
それを吠えなくしてくれる、
うん、
しつけみたいなものをしてくれるってことですか？
そうだよね、そういうことをちょっとずつ教えてくれたり、まあ、いろんな犬に鳴らしたり人に鳴らしたりっていうのを、私たちだけだとほらね、新しい犬とか人と接する機会はそんなにないから、うん、そこで同じように保育園にいっぱいワンちゃんが預けられるのよ。だからそのいろんなワンちゃんと、本当は怖いから会いたくないんだけど、あえて会っていろんな犬と接してまあ人間と一緒じゃない？
あ、なるほど。
人間もいろんな子供たちの中にこう社会性を見つけるためにさ、
鳴らすんだ。
そうそうそう、鳴らすっていうのを今やっていて、そう、なかなかお散歩ですれ違うだけのワンちゃんとはそこまで交流ができなかったりするから、うん、プロの人たちがいろんなワンちゃん同士を、や、優しい子だけを集めて引き合わせてくれたりとか、うん、あ、そうなんだよね。絶賛学んでいるところで、子育てだよ本当にまたもう一回子育てしてるような感じ
なるほどね。
大変よ、可愛いけど大変。
いや、僕も誰かしつけてくんねえかな。
もう無理じゃない？残念だけどまあ分かんない、未来の未来の奥さんがしつけてくれるかもしれない。純ちゃんそこからだよ次の希望はそこかもしれないね、しつけてくれそう、見つかりそう
間髪入れずに無理じゃないかなって
みんなも、きっとリスナーの皆さんもそう思ってると思うわ40代の成人男性をどうやってしつけるんだみたいなね
そういうサービス知ってる方がいたら、ぜひあの
送ってこなくて大丈夫です皆さん送っていただけるならお出かけというテーマで送っていただける
ぜひぜひ送ってきていただけるとね、
成人男性のしつけに関しては大丈夫です。ただ今募集しておりません、
絶賛募集中でございます、
私もしつけてみようか
あ、結構です、大丈夫です。
そうですか、はい、間に合ってますか、
うん、怖いし、いいです。
あ、そうそうそう、そうかしら、はい、まあまあ考えとくわね。じゃあお便りお待ちしてます。
お待ちしてます。
それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ、聴いてください。
れにでもあるね。目を閉じればあなたを待っている。笑顔がある。いつでも一人じゃないよ。
藤谷桃でサークルオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。ラオスフェスティバルが今週末と迫ってきました。5月の23、24、土曜日、日曜日と代々木公園で開催されますラオスフェスティバル2026。今年も私もライブで参加をさせていただきます。5月24日に出演します。お時間は2時頃というふうに聞いていますが、詳しいことは公式ホームページ、ラオスフェスティバルの公式ホームページだったりとか、あとは私の SNS の方をチェックしていただけるとありがたいです。屋外イベントなのでね、お時間が前後することもあるかもしれないので、ぜひ余裕を持って美味しいもの食べたり飲んだり、素敵な音楽や踊りや、いろんな楽しみ方ができるイベントですので、ぜひ皆さんいらしてください。今週の日曜日です。代々木公園に遊びに来てください。ももくんでは皆さんからのふつおたコーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後、DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先は、ももかん@はたなか.com、momocan @はたなか.com。こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは、日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷ももがあなたの知識欲をいたします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア。いい曲は語り継がれるもの。 このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。